あなた方がこの成就しなかったと思って忘れてしまった約束、また示しを思い起こしていきなさい。時があり、それらの示しの成就の時があることを覚えなさい。あるものは正しいものを忘れてしまっているので、思い起こし、しっかりと握り直していきなさいとしあわされます。
この教会の名が新しくなって、特にこの名前の実質というのが教会を通して現れてくると主が言われます。この一人一人がこの教会の恵みということをさらに求め、その恵みのうちを信仰を持って歩んでいきなさいと主が言われます。
教会の一部として恵みのうちを歩む中で、教会に与えた私の示し、また使命、また祝福があなた方のうちに実現してくるとおっしゃいます。
教会の恵みをこの受け上手な方とそうでない方がいると主が言われます。この教会の恵みをこの受けるということをもう一度一人一人見直して、祈りの土台を強め、教会の恵みを受けるというのはどういうことかということをこの霊的に捉えていきなさいと主が言われます。
信仰になって恵みから自分をそらさないようにしておきなさい。信仰を使い、また信仰を通して私の恵みのすべてを受けていきなさい。
特にこの恵みの理解がちょっとずれていて、どうしてもご自分の力とか努力とか知識とか、そういったもので何とかしようというふうに走りやすい状況の方がいらっしゃるとしか言えます。この教会のこの恵み、神の恵みを受けて歩むということをもう一度見直しておきなさいとしか言えます。
それではもう一度共に賛美をしていきましょう。ガッテスワーキングフォーマー。
言葉はありがとうございます。また賛美を感謝します。さらに、セミナーはありがとうございます。御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいというふうに思います。第一コリントの13章、スクリーン出てますね。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。お祈りします。天のおっさま、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日はですね、横須賀の聖会に行ったんですね。で、聖会行く時、横浜を行き帰りとして通ってったんですが、世界的に今有名になっちゃったダイヤモンドなんだっけ？ダイヤモンドプリンセスをね、見て、行きも見て、帰りも見てですね、ついでに空母も見て、帰ってきたんですけども、それを通してですね、もう風が全世界に蔓延する可能性がありますよね。まあ、一つ感じるのは、疫病ということで、黙示録に書いてあるのでですね、黙示録に近づいてきてるんだな、そして、なんか目を、水をかけられてね、目がパンって開くような出来事があるなと、こういうふうに感じました。で、まだ再臨の時に、まだ時はあると思いますが、まさにそういう時になってきたっていうことをね、覚えつつ、どうぞ皆さんも イエス様を来られることを待ち望みつつね、目を覚まして対応されるとよろしいと思います。またいろんなことが起こってくると思いますけれども、しかしですね、神様がいらっしゃるのでね、皆さん祈ってください。神のお守りは完全です。またいろんな方々のためにも祈っていただきたいというふうに思います。でその中で私たちに使命がありますのでね、その事柄を確認しつつ動いていくっていうのは重要なポイントである、こういうふうに思います。それで先週は中国地方に行ったんですね。今週はね、北海道なんで、なんか明日から大雪の予報なので、これ行きつけるかどうか分かんないので、ね、祈ってるところなんですが、まあ見心だったら行くでしょうし、そうでなければ次の機会にということになると思うんですが、そうした時にですね、松尾牧師がいらっしゃってね、そして、水曜日にね、すごい強い霊のアタックを感じると、何か起こると、そういう感じがするということをおっしゃってたんですね。まあ、松尾牧師そんなことあんまり言わないタイプの人ですけども、そう言ってて、そして中国の各教会に祈りを要請していました。なんかサタンの妨害を感じる、何か起こると思うから、とにかく祈ってほしいっていうことでですね、そう言っておりました。私は何も感じなかったんですけど、でその時にですね、まあ一つ出来事があったんですね。それは一つは、霊の高いをする時に突然ゴーっていう風な形でね、天候が悪化したりなんかするってことよくあるんですが、その現象はちょっと見られたことと共にですね、一つ事件が起こってきたんですね。それはどういう事件かっていうとですね、中国自動車道路かな、これ高速道路ですね。でこう行ってたわけですよね、ずっとね、松尾牧師の運転で。それでね、ちょっと曲がり角だったんですね、見えなかったんですね。そして曲がり角で曲がったらね、ここにね、車がいたんです。みんなこう向いて行ってんですよ、車は横向いてんですね。よく見たらね、ガードレールかなんかぶつかった跡があるんですね。でよく見たらね、ここにね、一人ドライバーがいました。ドライバー逃げ出しちゃったんですね。そしてね、この車がね、ブレーキ効かしてなかったんですね。だからね、よろよろよろとこう前の方にね、こう動いてんですね、ゆっくりとね。具体的に車には誰も乗ってない、こっちに逃げちゃったんですね。でそれがね、私たちの直前にあったんですね。間に車なし。でね、松尾牧師はね、死ぬかと思ったね、あわやと思ったっていうことをね、言っておりました。それに比べて私の方がまだ余裕があったんですね。いろんな状況を見ながらね。それでですね、こう抜けてね、そして、私は何もなかったわけですね。で、祈りを通してね、神様が、助けてくださったってことありがたいなと、こういうふうに思います。感謝したいというふうに思います。それでね、私本当に嬉しいなと思ったんですね。なぜ嬉しいなと思ったのか、サタンは私を見捨ててない要するに、ね、殺そうと思うぐらい思ってくださってるっていうのは、この後いろいろあるなってやっぱりサタンは忠実ですから、神の働きを妨害することに非常に忠実ですから、分かりますよね。だからいろいろ起こってくるなということですね。ちょっと喜んでるんですね。まあ、ともあれ、そういうことでね、一つ神様はこの後いろんな栄光を表すその一つのですね、証拠を見せてくださったということでね、喜んでいます。で皆さんの後ろにもね、神様の計画がありますので、これから大きく進んでいくということをね、覚えておいてください。今まで基礎が立て上げないと言いましたが、発展していくということですよね。それとともにですね、賛美の働きを見ていて、ちょっとね、示されてきたことがあるんですね。それはもう普通コンサートやなんか参加型になってますよね、参加型ね。そしてね、参加型って言われてるような気がしたんですね、具体的にね。 で、お宅の映画見てもね、あれ全然参加型ですよね。歌手の方々がいらっしゃって、前でこんなことやったりなんかして、こんなことやったりなんかしてですね。いや、長老にやってもらうといいですね、こうやってね。参加型ですよね、でもね。で、喜んでやってますけれどもですね。で、コンサートやなんかでも参加型にするのは見事ではないかというふうに感じるんですね。で、見る方が歌詞を見て、歌詞が主に対して歌っていて、その神様に対するいろいろなこの恵みを、参加する見てる人たちが体験するってことなんですけども、でもう一つ参加型になるとね、まあ歌手に対して歌うってこともあるんですが、これができるんですよね。歌手の人たちが神に向かって歌ってる時に、参加してる人たちがその神に向かって歌ってることを通して恵みを受けるとともに、直接持っていけると、神様のところにね。で、それが御心じゃないかなっていうふうに感じてですね、今日ちょっとやってもらったんですね。で、やっぱりね、乗りますよね。それから明らかにある、ことは開かれますよね。つまり、聴衆の方が神に向かってより強く触れることができるっていうことが起こりますね。ですから、まあ、これは御心だなと、こういうふうにね、ちょっと感じてます。それとともにですね、今度の心ゴスペルに、有名プロダクションの社長さんとか、レコード会社がもしかしたら来るかもしれないんですね。もしかしたら来ないかもしれないんですけども。でも、すごく協力的で、いろいろ手伝ってくださるっていうことを言っていて、また、レコード会社の人たちがね、ポイントがあると思ったら、なんか引き抜いてくれるとも言ってるんですが、来なかったら全部終わりなんですけども。で、これはいいなと思ってね、一つ、何か一つポイントのあることが動き出してるんじゃないか。こういうふうにちょっとね、感じます。で、働きはどんどんどんどん進んでいってますのでね、どうぞ皆さんもね、期待して見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬の映像がありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にした ザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかっていうことです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって仙人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、
ね。世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も関与と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
3月の4日から6日までの予定で、白馬スネルゴイキャンプが行われます。どなたでも、ノンクリスチャンでも来れますからね、いらっしゃって特別な神様の祝福を受けていただきたいと、こういうふうに思います。でここがポイントの集会だっていうのはですね、リバイバルを開き、それを発展させていってると、これが一つ大きな原因です。そしてですね、このリバイバルの働きの土台っていうことをね、神様が教えてくださって、鍵を与えてくださったんですね。で鍵は聞き従うことと、そしてですね、感謝することですね。この鍵が与えられてますから、鍵を通して開き始めてるわけですね。そしてまた同時にですね、神様はリバイバルの印を表してくださっていて、その印は予言です。どうしてそういうのかというと、ヨーデルの予言にこう書いてあるんですね。私はねちょっと感じたんですね。何を感じたのかというとね、しまったかなと思ったんですね。というのはその 風邪でね、死ぬことはないですけど、自動車の事故で死ぬかもしれないじゃないですかね。それでね、ちょっとね、遠慮しすぎたなと思ってるんですね。それは何を遠慮しすぎたのかっていうとね、例えばリバイバルの鍵の聞き従いに関して、私はね、こういう表現を使ってるんですね。聞き従いというのは聖書的で、これは聖書に合致したものであって正しいことです、ね、こう言ったんですね。で、予言に関してはね、予言は決しておかしなものではなくて、これは神様が聖書を通して語っており、用いているものであって安全なものですでね、そしてそうするとね、ちょっとニュアンスが違うんですね。聖書で言っている、何のニュアンスが違うのかというとですね、そんな安全でね、そして大丈夫なものですよって言ってないんですよ。それは何かというとね、聞き従いなさいって言ってるんです。それから予言に関してはね、求めなさいって言ってるんですね。私ね、ちょっとね、恐れすぎたかなと、周りをね。だ、そんなこと言ってない。要するにこれは真理であって、ちゃんと教えきなさいっていうことを言ってるわけでしょ。だ、それをね、はっきり言っとかないと、これはね、主の言われたこととちょっとずれるなと、こういうふうに思いますし、また同時にですね、そのポイントがね、多くの日本の教会にないんです。ないがゆえに、主の働きのある部分を失ってます。で、皆さんの証を見てね、私が感動するのはね、生ける神の技がいっぱい出てるでしょう。でもそれは感謝とかね、聞き従いとか、あるいは予言などの働きが大きく関わっていることに気がつきます。で、差があるんです、皆さん。どうして差があるのかっていうと、要するにポイントの聞き従いとか予言の働きっていうのを、これをですね、遺棄してるから。これですね。だからこれはね、はっきりさせないといけないと。こういうふうに思います。具体的にね。ですから、ちょっと強く押していくということになると思うんですが、で、どうしてそれは そうなのかっていうとね、これが土台だからですね。で、その土台を神様は用いつつね、大きくそれを広げていって、爆発的にその技がね、進んでいくぞっていうことをね、ちょっと感じるのですよね。それとともにですね、クリスチャンの2世、3世が用いられる。ね、まあ、一世の人をがっかりしないでいただきたいと。一世も用いられると。こういうことですよね。それでね、見てて思うのはね、異常ですね。こんなこと起こるわけないと思ったら、二世、三世が用いられてるでしょ。しかもね、賛美チームなんか見てると、二世、三世ばっかりじゃないですか。しかもね、うまい。うまいですよ。具体的なね。例えば一世の私とかさ、小林牧師とか、由美野牧師とか、杉沢牧師とか、久保田牧師の歌と比べてみてください。まあ、由美野牧師たちの方がうまいっていう人もいるかもしれないですけど、私、石投げます。で、我々は普通にうまいのです。ね。私もうまいしね。しかしね、差がある。で、私ね、こんな風になるわけないと思うんです。思いませんか？主の働きを見ていて、普通だったらこんなことありえないぞって思うのですね。主が働いてるのです。例えば映像の働きとか、とかインターネットの働きで、働いてるじゃないですか。で、立ってきてるの2世、3世と、もちろん1世も立ってるんだけど、5世ぐらいも立ってられるかもしれませんけどね、まさに主の言葉の通りのことが起こってますね。で、言葉の成就だけではなくてね、一つ感じるのはね、霊の注ぎかけ、賜物がね、開かれてきてる。で、賜物におけるね、主の働きが起こってきてると、これを感じるのですね。具体的にですね、私は口がダメで、そしてですね、説教者になった時に、まあ、それ導かれたから、続報に行きましたら、やっぱりね、助けがありましたね。賜物がね、間違ってくる。で、私はですね、白馬はそのポイントである、あると思いますし、 皆さんが従うことを通してね、皆さんが今持っている賜物のレベルではなくて、さらに神様のね、素晴らしい働きと力のレベルでね、満たされていくっていうことをね、見ております。一つ分かるのは何かっていうとですね、全世界伝道を言ってるわけですよ。具体的にね、私も無理してるんですね。何無理してるのかって、アフリカまで行くっていうから、一生懸命無理して歩いてるの。そしてね、アフリカに行きます。今だって行けるね、担いで行ってもらえば。そうするとね、感じるわけですね。全世界に我々が行くっていう時に一つ感じるわけですよね。何かっていうと、能力がないね。変動だと思われてるのは、能力がないのにそんなことばっかり言ってるっていうことがあるかもしれませんね。我々の能力がない、財力がないと。でもね、一つ分かるのは、神は言われた時に与えるんですよ、能力を。で、財力を与えてくるのです。具体的にですね、まあ、コンサートの働きだってね、どんどんうまいグループが出てきましたよね。あ、これもう終わりの時間だな。そしてね、コンサートもどんどん作り上げられてきてね、技が起こり始めてるんですね。その時にね、一つ感じるのはね、神様はね、能力と力をね、私たちに与えてくださってる。だから従ってください、皆さん。それは何かというとね、もともとの私たちではなくて、神が私たちを覆って、神が力を表す私たちになってくるから。そしてね、それが大きく動いてくるっていうことをね、皆さんね、見るでしょう。で、そのポイントのキャンプとなっているっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。55分で終われって言われたんだよね。54分。まあ、あの試験でありますのでね、これで終わりたいと、こういうふうに思います。ただ、そのあなたの豊かな恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち実用とともに、常しえにありますように。アーメン。はい、終わります。どうもありがとうございました。